にちは、ヤッチーの心のコンパスルーム。お聞きくださいましてありがとうございます。こちらのチャンネルでは、日々の暮らしや福祉の仕事で感じたことや、心のコンパスを大切にしながらしなやかに生きるヒントをお話ししております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はこれを収録しているのが前日、8月26日の、ね、火曜日なんですけれども、この日がちょうど父の命日にあたるので、父が旅立って10年経ちましたっていうことで、まあ、ちょっとその命日にあたって自分自身でね、ちょっと振り返ったことだったりとか、あ、なんかあの頃あだったなとか、在宅で介護してた時のこととか、まあ、そこからね、あの父が亡くなった後のこととか、結構いろいろね、ちょっと思い返していたので、ちょっとそんな話をね、しようかなと思います。で、私がその在宅介護していた時のこととか、まあ、ちょっとそれをなんか思い返しながら、昨年末に父のお墓参りに行った時のことは、私ノートの方に、文章で残しているので、ま、よかったらそちらの方リンク貼っておくので、見てみてください。で、最近というか、あまりこの父の話はね、年数も経ってきていることもあってしばらくしていなかったんですけれども、ちょっとその介護していた時の話を少しさせてください。父が60代の終わりぐらいの頃に、まあ、それまで全然元気で、普通に定年退職してからね、いろんな地域の活動とかしていたんですけれども、まあ、突然ちょっと体調を崩して、まあ、そしたら突然がんが見つかって、それが末期だっていうことで、もう本当になんか突然余命宣告をねされた感じだったんですね。で、まあ、その時私は30代の後半で、息子の育休から復帰して1年目なので、まあ、子供が1歳の頃で、まあ、その時はちょっと1時間ちょっとかなかかる距離に住んでいました。で、まあ、しばらくは通いながら、まあ、父が入退院繰り返していたので、まあ、ちょっと実家と休みの日にね、息子を連れて実家に行ったり病院に行ったりっていうことをやっていたんですけど、やっぱりその小さい子供を連れてまあ、自分も本当にフルで働いてたので、休みの日にね通って介護をするっていうのが、まあ、なかなか大変だったので、で、まあ、父は自宅で過ごしたいっていうことで、まあ、ただね、母と二人暮らしで、まあ、その在宅で介護をして看取りをするっていうのは、まあ、私自身がねケアマネージャーずっとやってたのもあって、やっぱりちょっと夫婦二人だけだと、まあ、どんなにね在宅のサービスを使っても、まあ、その母の体力だったりとか、その精神的な負担とかを考えると難しいなと思って、まあでもその父の望みはやっぱり娘としてね叶えたいなっていうのがあったので、もう思い切って家族で実家の近くに引っ越して、で、私も仕事をその実家の近くでケアマネージャーをするっていうのをね決めて、まあ、そこから3年半ぐらいは、まあ、その実家の近くにいながら、まあ、子育てと介護のねダブルケアっていうのを私も突然経験をすることになり、で、まあ、それをしながらケアマネージャーの仕事をねしていました。で、まあ、そこから、まあ、余命宣告はされた時は半年って言われたんですけど、まあ、そこからで、私たち家族は孫の力が大きいと思ってるんですけど、やっぱりなんか息子とね毎日顔を出していることで、まあ、父もその、ね、孫の成長を見たい、で、こう何歳になるまで見たいとか、まあ、小学校に上がるまで見たいっていうので、まあ、本当にね、ちょっと予想を上回って て、最後までね、人生を全うしたというかね、していました。で、まあそこから、まあ、10年あもうそんなに経ったんだなっていう思いもありながら、でも、まあ、その当時亡くなった時にね、5歳ぐらいだった息子が15歳になっているので、まあでもそれだけね、子供が成長するだけの長い年月は経っているんだけれども、でもその時の介護をした時のこととか、やっぱり最後の時のこととかは結構今でも鮮明に覚えていたりします。やっぱりそれだけね、身近な家族が、いなくなるっていうのはすごく私にとってもね、初めての経験だったし、すごくね、こう大きな節目というかね、になっているなって思っています。で、まあ、その後でね、私はいろいろ心理学学んだりコーチング学んだりしていたんですけど、その中で自分の人生の中での逆境ってなんだろうって考えると、毎回このダブルケアだった時のことを思い出すぐらい、まあ、あの時のあれがあったから今の自分があるなと思うし、まあ、そこの乗り越えた経験っていうのはすごく自分の人生の中でね、大きな、経験になっているなっていうふうに思っています。で、あとやっぱりその家族がね、いなくなるというかね、亡くなるっていうことで人生の終わりっていうのを考えるようになったのもそこからでしたね。なんかそれまでって、まあ、なんとなくね、人にはこう寿命があって自分の命もいつか終わるのかなって漠然としていたんですけれども、やっぱり目の前で家族がね、命がなくなってっていうのを見ていると、あ、やっぱり自分の人生も終わりがあるんだなと思うし、でいつ何があるか分かんないからと思って、まあ、そこからね、私も就活だったりエンディングノートっていうのを勉強したり、まあ、仕事としたりしながら、まあ、自分自身もねちょっとエンディングノート書いたりとか、まあ、そんな準備をねしたりするようになったなっていうのもありますね。で、10年経ってなんか私はそのなんか見えない世界とかね、あまりよくわからないんだけれども、それでもなんか何かに守られてるなって感じることが結構あって、まあそれはきっとね、父だったりとか、まあその上のね、先祖ご先祖様だったりするのかもしれないんですけど、まあなんかそういう見えない力に守られて自分がいるんだなっていうのはなんとなく感じるようになったし、まあなんかそういう守ってくれているものに対してこう感謝をするというかね、手を合わせるっていうこともするようになったし、あとはなんかその父は余命宣告されて、もう最後まで本当に諦めずに治療したりとか、なんか家族の前ではね、弱音を一切吐かないで最後まで過ごしていたので、まあ、なんかそういう生き様を見たのもあって、まあ、自分も本当にね、後悔しない生き方をしようって思うし、まあ、そういう最後をね、見せてくれた父に、なんか私は大丈夫だよって言えるような生き方をね、自分自身もしていきたいなっていうふうに、なんか改めてね、10年振り返ってみて思ったりしました。なんか言葉にならない思いはね、たくさんあるんだけれども、まあなんか、ちょっとそんな気持ちをね、残したくなったので、今日はね、父が旅立って10年経ちましたっていうたわいもない話をさせていただきました。まあ何かね、こう、同じようにね、家族のそういう最期とかね、あったりとか、今介護されている方だったりとかね、いろんな思い書かれている方いると思うんですけれども、なんかこうやってね、自分の気持ちをちょっと口にするっていうのも結構大事かなって思ったりしました。はい。というわけで、最後までお聞きくださいまして、ありがとうございます。では、素敵な一日をお過ごしください。じゃあまたねー。